聖書をお読みします。最初に旧約聖書のイザヤ書第40章3節から5節を読みます。旧約聖書の1123ページ下の段です。イザヤ書40章3節から5節。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。新約聖書マタイによる福音書25章1節から13節をお読みします。新約聖書の49ページの上の段です。マタイによる福音書25章1節から13節。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出て行く。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな乙女たちは、灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちは、それぞれの灯火と一緒に、壺に油を入れて持っていた。ところが、花婿の来るのが遅れたので、みな眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさい、と叫ぶ声がした。そこで乙女たちはみな起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは、賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で、他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてください、と言った。しかし主人は、はっきり言っておく、私はお前たちを知らない、と答えた。だから、目を覚ましていなさい。あなた方は、その日、その時を知らないのだから。祈祷を捧げます。主なる御神様、終日終日の礼拝を守ることができる幸いを感謝申し上げます。一年の長い教会の歩みも終わりに近づいています。私たちが今一度心を整えて、あなたの前にこの一年を振り返ることができるように、お導きください。そうして これから始まる新しい一年のために、私たちがよき備えをして臨むことができるように、私たち一人一人を整えてください。私たちの教会には高齢の方が多くおられます。高齢により体に難儀を覚えている方々もおられます。また病に伏せっている方々もおられます。どうぞそのような兄弟姉妹をあなたが顧みてくださいますように、私たちの教会があなたの御名の栄光を高らかに歌い上げることができるように、私たちがそのために十分に働くことができるように、私たち一人一人をお守りください。また私たちに与えられているあなたよりの賜物を私たちが十分に用いて良き活動をすることができますようにお導きください。私たちの弱い信仰を憐れんでください。豊かな聖霊を私たちに送り、私たちを十分に生かしめてくださいますようにお願いをいたします。今日この場を覚えつつ参じることのできなかった兄弟姉妹たちをそれぞれの場にあって顧みてくださるようにお願いをします。つきません感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。用意を整えて待つと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。来週からいよいよ教会暦はアドベントに入ります。アドベントはローマカトリック教会とプロテスタント教会にとっては一年の暦のスタートですから、それはクリスマスを迎えるための備えのシーズンとして私たちは大切に守ってきました。アドベントのその歩みにはやがて訪れるであろう救い主の誕生に希望をつないで待つという意味が込められています。教会色は通常ですと来週から紫に変わります。で、紫には悔い改めですとか慎みですとかそうした意味がありますけれども、希望を抱いて待ち望むという意味も含まれています。そこで今日はその待つという点に焦点を当ててみます。私たちキリスト者が来たるべき人を迎えようとして時を過ごす、準備して迎えるという意味で待つことについて考えてみたいと思うのです。アドベントにおける待つ、これは希望を抱くというふうに置き換えてもよいのではないかと思います。希望とはあることを成就させようと願い求めることですし、将来に良いことを期待することだからです。希望を持つということは人が生きるための必須条件ですから、 もし私たちが希望を失ってしまったとしたら、死なないまでも人間性の多くは失われるであろうと思います。そうしたことを考えながら、私たちはアドベントに入っていきたいと願っているのですが、私たちキリスト者が救い主の降誕に希望をつなごうとしても、世間一般の人たちにとってはそれは簡単には理解してもらえません。世間で希望というふうに言いますと、何か自分が欲しいものを手に入れるとか、むしろ欲望に近いものを表していると思うのです。何に希望を置くかはそれこそ一人一人の自由なのですが、私たちとしては消費欲とか名誉欲とかが満たされることにつなげたくはありません。私たちの希望は生きる上での目指すべき崇高な目標を仰ぐものであってほしいと願うからです。イエス様がその降誕の出来事によって私たち人間にもたらしてくださる希望は、例えば有名な愚かな金持ちの例えの中で語られておりますように、持ち物にはよらないということがはっきりしています。神様の御心にかなう生き方が持ち物にはよらない、そのことはよく分かっているのですが、現代のような大量生産、大量消費の世に生きておりますと、よっぽど注意をしていないと、あふれるものの渦の中に巻き込まれてしまいかねません。まあそうは言いましても、物がすべて悪いわけではもちろんありません。物の中にはたくさんの生活必需品があるわけですから、そういうものに私たちは助けられながら生きていることを否定するわけにはいきません。で、私たち現代人はキリスト教徒であろうとなかろうと、あふれるものに囲まれて生きていますから、何が自分にとって良いものなのかを判断する必要があります。さて、この花婿を待つ10人の乙女たちにとって重要なものは何かと言いますと、油でした。これはオリーブ油だと思いますけれども、当時この松明である灯火を灯し続けるための必需品です。で、当時の灯火は、布にこのオリーブを染み込ませまして、それを棒に巻きつけて燃やすわけですから、まあ15分とか20分もすればそれは消えてしまいます。で、それをなお燃やし続けるには油を補充しなければなりません。この大事な油をこの10人の乙女たちのうちの5人、なんと半数に上るわけですけれども、その乙女たちが用意していなかった。花婿がやってきた時に灯火を灯し続けるために必要な油を5人は用意していなかったと、この例え話は語っています。 花婿がいつ来てもよいように十分な備えをしているかどうかが賢さと愚かさの分かれ目になっています。で、そもそもこの例え話は終末論に関わるものでした。紀元1世紀の教会がローマ帝国の迫害の中でイエス様の再臨を待ち望む姿に重ね合わせることができます。で、当時の教会の人たちはイエス様がまたいつ来てくださるかわからないわけですから不安だったろうと思います。まあ、言うなればそういう状況が花婿を待つ10人の乙女たちの置かれた位置なのです。で、現代の私たちはクリスマスの日付が固定的に決められていますから、それに合わせてイエス様の誕生をお祝いすればよいわけですが、もしいつ生まれるかわからなかったら、私たちはどのような準備体制を整えるでしょうか。一世紀の信徒たちはローマ帝国という強大な権力によって迫害のもとにさらされていたわけですから、命がけでした。で、その点が現代の私たちと同じ末にしても決定的に違うところです。ですから現代の私たちに突きつけられている課題はクリスマスを待ち望む切実さということになるのではないでしょうか。代々木上原教会では教会学校のスタッフがメールのやり取りをしてさまざまな準備をいたします。で、それを拝見していますと、皆さん本当にクリスマスに向かって良き備えをしてくださっていると思います。希望というものをクリスマスにつなげるかどうかは受け身ではなくて、まだ生まれていないお方のためにいつでも準備を整えて備えているかどうか、それにかかっています。賢いか愚かかと問われれば、私たちはついこの知能の高い低いを連想しがちですが、そうではありません。信仰心を持って来たるべき神の子の誕生を祝えるようにしっかり目を開けておくということです。漫然と生きてはいないという生き方が私たちに必要なのです。十人の乙女たちは賢い者と愚かな者が先ほど申しましたようにちょうど半々です。この半々にしたというのは、このイエス様の例え話は絶妙だと思うんですね。私たちが意識しなければどちらに転ぶかわからないのです。ほとんどの乙女が賢ければ、私たちはおそらく自分もその賢い乙女の側に身を置くというふうに考えるだろうと思います。ほとんどが愚かならば、ああ、自分もやっぱり愚かなのかなと思うかもしれません。 この例えでは5人は賢くて5人は愚かなのです。私たちもどちらに転ぶかわからないのです。ですから花婿を待っているわけですから、ちゃんと迎えて楽しく踊って祝宴に臨みたいと思います。私たちはたまたまアドベントを前にこのテキストを、ローズンゲンに導かれて読んでいるわけですが、今ここではキリスト降誕から2000年も経ってしまった現代で、イエス・キリストの到来を待つということが一体何を意味しているのかが問われています。私は今年でちょうど受洗50周年を迎えました。で、信仰生活は受洗して何年か経つ頃から、いわゆるこのマンネリが頭をもたげてまいります。で、もしかしたら信徒の皆さんは私のことを、牧師でもあるし50年も信仰を保ってきたのだから、さぞや充実した人生を送ってこられただろうと見てくれるかもしれませんけれども、それは違います。本当のことを白状いたしますと、毎週の説教の準備が苦痛になることがありますし、たまに準備に手を抜いたりすることもあります。あるいは忙しさにかまけてお祈りを省略してしまうというようなこともあるのです。信仰生活も怠惰が高じますと、いつしか神様が自分を導いてくれるのは当たり前だ、イエス様が誕生するのも当たり前だということになりかねません。真夜中にいつ来るかわからない花婿を待つのは大変なことなんです。必ず眠くなりますから、私たちはおそらく寝込んでしまいますけれども、いざ花婿だ、迎えに出なさいという叫び声が聞こえたときに、いわば信仰の勝負は決まると思います。この例え話のキーワードの一つは、補給用の油なのですが、私たちの信仰生活では一体何でしょうか。それは日々御言葉に接しているかどうかということかもしれませんし、祈りをどのくらい真剣に捧げているかということであるかもしれません。で、それは信仰生活を送る私たちが自分自身で考えなければならないことなんです。自分に何が足りないか、自分のどこを正すべきかを一番よく知っているのは他ならぬ自分だからです。ですから、私が牧師として信仰的な一般論を指摘することはある程度できるかもしれませんが、それはあくまでも一般論に過ぎません。皆さんがご自分でしっかり追求しなければならないことです。五人の愚かな乙女は結局戸を閉められてしまいまして、婚宴の席に入ることができませんでした。で、それは 主人からの厳しい拒絶であるわけです。で、これがもし私たちの信仰生活における神様の審判だったらどうでしょうか。背筋が寒くなります。ですから私たちは信仰生活において、私はお前たちを知らないという、その神様の厳しい拒絶の言葉を念頭に置いておくべきだと思います。私たちは生活や存在の一切をイエス様の導きに委ね切ることができるという、神様の大きな包容力という恵みと、もう一方厳しい拒絶の言葉の間を生きているんだと思います。で、それは本当はすごく切実なことなんですね。どちらに足を踏み入れて歩むか、その信仰の切実さこそ、紀元1世紀の信徒たちが抱えていた再臨待望という信仰上のジレンマと通じているのではないかと思います。私たちは来週心を備えてアドベントを迎えたいと心から願います。お祈りをします。神様、今年の私たちが祝うクリスマスを祝してください。私たちはアドベントの礼拝を心を込めて捧げてまいりますから、その技をお導きください。また祝会などの諸行事の計画を立てています。これを祝してください。救い主イエス・キリストを待ち望む心をますます強めてくださいますように。イエス・キリストにある平安がこの世の多くの人たちの心を満たすように、どうぞこの世を顧みてください。世を救う福音を伝えるメッセンジャーとして私たちを大きくお持ちください。この祈りを救い主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌474番、我が身の望みはを歌います。
救いの岩なれ。 立つ闇夜も身元に光を下ろしてやる。